皆さんおはようございます。今日は雨ですけれども、晴れていますと暖かいといいますか、もう暑い日が続いています。黄砂が飛んでいますので、お洗濯を干すときにですね、迷ったりするかと思います。昨日は子ども集会が開かれました。子どもカフェということで、子どもさんたちが大人に給仕するという、ことでしたが、結局子どもたちも大人も一緒に作って一緒にいただくという、主にあって楽しい時を過ごすことができました。まずはじめに、お祈りを持って、いきたいと思いますので、心合わせていただければ幸いです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。4月の第3の主日礼拝を私たちにお与えくださいまして、敬愛します兄弟姉妹とともに、生きる誠の神様であられるあなたを礼拝することのできるこのひとときを感謝いたします。過ぎました1週間の私たちの歩みの中で、いろいろなことがありましたけれども、いつまでも変わることのない神様の御言葉と、あなたのご愛とご真実のうちに私たちは日々歩ませていただく恵みが与えられていますことを心から感謝いたします。なお私たちはあなたの御言葉と御霊の助け導きなしには歩んでいくことができません。私たちのうちに働く聖霊なる神様が私たちを満たし、また導き、私たちのそれぞれの個人の歩みだけでなく教会の全体の歩みを祝し導いてください。そしてこの地域にある諸教会を覚えるときに、無牧の教会や、あるいは牧師が兼牧している教会もあります。高齢化を迎え、教会が高齢化を迎え、また子どもたちも少ない中にあって、神様、この香川のみならず、日本の教会のことをあなたはご存知であられ、また愛しておられることを信じてありがとうございます。すべてをあなたの御手の中に支配しておられるゆえに、あなたが最善をなしてくださるとの信仰に立って、さらに取りなす祈りを私たちに与えてください。世界宣教に携わる働き人のために、また送り出す教会や宣教団体を祝し、あなたのご栄光が表され、良き知らせである福音とご愛とがさらに全世界に広がってまいりますようによろしくお願いいたします。混迷極める時代の中にあって、終末の時代を迎えております。地震やまた戦い戦争を与えることがありません。私たちはイエス様の再臨を覚えながらこの日々を歩んでおりますが、何よりも神様、こうして週ごとに礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。共に御言葉を開きますが、主がお語りください。ご高齢の方々の上に、そして新しい、進学期やまた進学した子どもたちの上にも神様の守りがありますようによろしくお願いいたします。私たちはさらにこの日本のために、日本の救いのために、異性者のためにも取りなす祈りが与えられていますことを感謝いたします。さらに取りなし手として私たちを祈りの教会として用いてください。すべてのことを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はガラテヤ書の4章の16節から20節までを開きました。主にパウロがガラテヤの諸教会のクリスチャンたちに向かって、19節を見ていただきますと、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしていますと語りました。ガラテヤ書、少し戻りますが、2章の20節の御言葉から言えることは、イエス・キリストがガラテヤのクリスチャンたちのうちに生きておられるという事実は、どんなことがあっても変わることがありません。それでもキリストが形作られなければならないほど、彼らの福音に対する理解は間違った道にそれてしまったわけです。信仰のみというこの福音理解から、信仰プラス行い、割礼をはじめとする立法を守ることに移りつつあったのです。 ガラティアのクリスチャンたち一人一人のうちにキリストが形作られることはもちろんのこと、さらには信仰者、主にある兄弟姉妹の交わり、イエス様を中心とした頭としたガラティアの諸教会の中にもキリストが形作られること、それがパウロの願い祈りでもありました。そしてその内容というものは続いていきますので、ご一緒に今朝の箇所を見ていきたいと思います。まず今朝のメッセージのタイトルを資料から見ていただきますと、自由の女の子供となっています。これだけを見ますと何を語りたいのか、何を訴えたいのか、漠然としている感じがするかもしれません。お話しする側としてですね、この箇所を準備しながら何を語るべきかということが一つの課題でありました。内容としては、今読んでいただきましたように旧約聖書の創世記とも深く関連していますので、欄外中見てもですね、創世記のこの箇所を参照してくださいというところがいくつも出てきます。創世記にも触れながら、ご一緒に考えさせていただきたいと思います。招きの言葉でも、創世記21章だったでしょうか、そのところを読んでいただいた通りです。まず、パウロは、少しおさらいになりますけれども、ガラティアの諸教会のクリスチャンたちに向かってイエス・キリストの健全な福音理解に立ち返るように、彼は記してきました。救われるためには信仰だけでなく立法の行いも必要だと主張する人たちによって、彼らが惑わされていたからです。今朝の箇所でパウロがガラティアの人たちに向かってまずこのように語っています。21節をご覧ください。立法のもとにいたいと思う人たち、私に答えてください。あなた方は立法の言うことを聞かないのですかとあります。ガラティアの人たちはパウロたちの宣教によって福音を伝えられ、イエス・キリストの十字架による救いを信じ、神様の恵みの支配のもとに置かれました。ところがその恵みの支配のもとから離れて立法のもとに、いたいと思うようになったということです。なんとなくですね、その立法のもとにいたいと思っていたというよりも、むしろはっきりと意思を持って立法の支配のもとに生きようとしていたのです。そのようなガラティアの人たちにパウロは、あなた方は立法の言うことを聞かないのですかと、ある意味厳しく問いかけて答えを求めています。立法のもとにいたいと思っているあなた方は、実は立法の言うことに耳を貸そうとしていないと断言しているのと同じです。立法のもと、それはまさに、モーセの立法のもとです。特に、旧約聖書の中の一番最初であるモーセ五書と言われる創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に記されているこの内容そのもののことをここで指しています。パウロはここでガラティアの人たちはその内容を理解していないとはっきりとパウロは語ります。イエス・キリストによる救いの恵みから離れて立法のもとにいたいと思っているガラティアの人たちは、その立法の内容の意味するところが分かっていませんでした。ですからこの後創世記のことをパウロは引用します。パウロはガラティアのクリスチャンたちに立法、モーセ五書の一部である創世記の内容をこの後取り上げて、その創世記に書かれているアブラハムの二人の息子の出来事からこのガラティアのクリスチャンたちに考えさせています。22節をご覧ください。アブラハムには二人の息子がいて、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。開きませんが、創世記の25章の1節から6節を読んでいきますと、アブラハムには8人息子がいたということが書かれていますが、この22節では特に2人 人に焦点が当てられています。8人のうち6人は妻ケトラによって生まれました。この、アブラハムには2人の息子がいてというのは、サラを通して生まれた2人の息子、つまり、イシュマエルとイサクを指しています。イシュマエルは、この、アブラハムの女奴隷ハガルとの間に生まれました。イサクはアブラハムの妻サラとの間に生まれたということが聖書に書かれています。サラが自由の女と言われているのは、この妻であって奴隷ではなかったからです。もっとも創世記にはサラがこの自由の女とは書かれていません。パウロはサラを自由の女と言い表すことによって、女奴隷ハガルとこの対比比較させています。そして女奴隷ハガルから生まれたイシュマエルは律法の支配のもとに生き、律法の奴隷となっているものを指し示している、言い表しているということ、そしてそれに対して自由の女サラから生まれたイサクはイエス・キリストの十字架による救いによって律法の支配から自由にされたものを指し示しています、象徴しているということです。ここでは比喩、例えが用いられているということです。時間の関係で開きませんけれども、創世記の16章から21章全体を読んでいきますと、今朝の箇所である22節以降の背景が書かれています。ですからこの今朝の箇所を読むときに、特に創世記の16章から21節を読んでいきますと、ここで言わんとしていることがさらによくわかります。先ほども招きの言葉で創世記21章8節から13節を読んでいただいた通りです。パウロは神様に受け入れられるためには律法を守る必要があると考えている人たちに対して、比喩を用いてガラティアのクリスチャンたちを、誰を母とする子供なのか、奴隷の女のなのか、自由の女なのかを明らかにしています。23節をご覧ください。女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由の女の子は約束によって生まれましたとあります。ここには女奴隷の子、そして自由の女の子とあります。つまり、ハガルの子イシマエルとサラの子イサクが対比されています。そしてイシュマエルは肉によって生まれたのに対して、イサクは約束によって生まれたと書かれています。創世記16章の1節2節によりますと、アブラハムの妻サラには子供が生まれなかったので、サラは夫であるアブラハムが自分の女奴隷であるハガルによって子供を産むことを提案しました。アブラハムもサラのその願いを聞き入れました。そのようにして生まれたのがまさにイシュマエルです。その今申し上げました創世記16章の1節2節で 語られているのは、アブラハムとサラの人間的な思い、その思いから生じた人間的な行いでした。神様はアブラハムに星の数ほどの子孫が与えると約束 されましたが、現実にはアブラハムとサラの間には子供も与えられていませんでした。そのことに二人は焦りを覚えていたことでしょう。そのためにアブラハムとサラはいつ実現するのかわからない神様の約束に、この信頼するよりも、神様ご自身に信頼するよりも自分たちの考えや計画に頼ろうとしました。いや、実際に頼ったのです。ですから肉によって生まれたと書かれているのは、人間的な思いと行いによって生まれたことを表しているわけです。そのようにして生まれたイシュマエルは神様の約束に信頼するのではなく、人間の思いや知恵計画に頼って 生きる生き方をこの指し示しているわけですね。この旧約聖書の出来事を通してパウロは真理を明らかにしています。それとは対照的にイサクは約束によって生まれたとここに書かれています。先ほど創世記16章と申し上げましたが、創世記18章の10節から13節を見ますと、死の使いが御使いがアブラハムに現れます。そして、さらに男の子が生まれることを御使いは告げましたが、その語りかけを聞いたサラは密かに笑って信じませんでした。アブラハムを笑って死んだ方ことが創世記の17章18章に書かれています。まあ、そんなことは不可能だと彼らは思ったのです。アブラハムとサラは高齢でしたから、そのように思うのも自然だったかもしれません。人間的に考えれば子供が生まれる状況ではなかったからです。しかしそのような状況の中で創世記の18章10節を見ますと、その時あなたの妻サラには男の子が生まれていますという神様の確かな約束が与えられ、イサクの誕生によってその約束はまさに成就しました。実現しました。このことはイサクの誕生というものが神様の一方的な恵みの御業以外何ものでもないことを表しています。イサクの誕生に人間の思いや行いが入り込む余地は全くありませんでした。そのようにして生まれたイサクは人間の力や行いによらない神様の一方的な恵みの御業によって生きる生き方を指し示しています。そこで表しているわけです。まとめますと、イシマエルとイサクの違いは何でしょうか。それは母親が違うということだけでなく、その誕生の仕方にも違いがありました。イシマエルは肉によってです。そしてアブラハムとサラが神様の約束を自分たちの思いと行動によって実現しようとしたことを指しています。その一方でイサクについては約束によってとあります。神様の約束によって、人間的には子供を望むことができない年齢において、神様の超自然的な介入によって生まれたことを指しています。実際に新約聖書のローマ人への手紙、ローマ人の手紙の4章の19節と20節を読んでみますと、こう書いてあります。アブラハムがおよそ100歳になって自分の体は子を設けることにおいて、不可能な状態にあった。つまりサラの胎も不可能な状態であったわけです。そのことを認めてもこうあります。その信仰は弱まらなかったと書かれています。そしてその結果サラには子供が宿されイサクを産むことになります。つまり人間の知恵や努力によることではないということ、神様のただ神様の約束による賜物であったということです。ここに神様の御前に義と認められ神様の祝福を受ける道とはどのような道なのかがはっきりと示されています。それは肉による方法ではなく、約束により頼む、神様の御言葉の約束により頼む生き方です。自分の知恵や力、そういったものに頼る生き方ではなく、神様の一方的な恵み、そしてその恵みの御業に信頼する生き方です。私たちのことを考えてみたいと思います。私たちはすでに神様の大いなる恵みにより信仰を与えられ、信仰によって日々を歩ませていただいています。私たちは大きな心配事や問題に直面しますと、この世の考え、この世の手段といいますか方法に頼ったり 影響されやすいお互いであります。普段はいつも神様の導きを信じていたアブラハムですけれども、高齢になっても子供が与えられなかったので、妻サラの言葉に従いハガルによってイシュマエルを得ました。ここにですね、人間的な手段で物事を解決しようとした弱さ、不信仰を見ることができます。しかしです、アブラハムはそのことを通して悔い改めたことだと思います。神様は約束を実現なさいました。アブラハムが100歳、サラが90歳の時にイサクが与えられていきます。約束によって、それは神様のご計画に基づいてという意味が込められています。そしてこの24節以降読んでいきたいと思いますが、まず冒頭でこうあります。ここには比喩的な意味がありますと書かれています。ちょっと続いて読んでいきたいと思います。この女たちは2つの契約を表しています。一方はシナイ山から出ていて奴隷となる子を産みます。それはハガルのことです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムは彼女の子供、子らと共に奴隷となっているからです。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母ですとあります。この箇所を一読した時に、どれくらいこの24節から26節に書かれている意味を理解することができるでしょうか。聖書は原則的に文字通り解釈することが重要ですが、聖書の箇所によっては象徴的に例えで書かれているということも抑えながら解釈する、理解する必要がある箇所もあります。それがこの24節以降ですし、24節で、丁寧にここは比喩的な意味がありますと書かれていますので、比喩であること、この24節以降書かれていることは、比喩であることがはっきりしています。パウロはこの24節以降で、ハガルとサラを二人の契約に例えています。ちょっと難しいかもしれませんが、一つは、シナイ山から出ているとありますように、立法が与えられたシナイ契約を指しています。でもう一つは、ここでは言及されていませんが、アブラハムに与えられた約束、それはアブラハム契約のことを指しています。このことはすでに開きましたガラテヤ書、ご一緒に開きたいと思いますが、3章の17節を見ていただきますとはっきりしています。3章の17節にはこうありました。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた律法が無効にし、その約束を破棄することはありませんと書かれています。神様によって結ばれた契約がアブラハムに与えられた約束、すなわち契約であって、その後430年経ってできた律法がまさにシナイ契約でありました。そしてパールはこのハガルとシナイ山と今のエルサレムを結びつけています。この24節と25節、26節も含めてですが、この箇所だけを見るならば、何をパウロは語ろうとしているのか、なんとなく分かったような分からないような印象がありますが、先ほども申し上げておりますように、創世記の記事と照らし合わせて把握するならば、はっきりと理解することができます。つまりシナイ契約、律法の支配の下で人間は律法の奴隷となっていたということであって、そのことがこの女奴隷ハガルと結びつけられているということです。ハガルは女奴隷でした。律法のもとに生きるということは、まさに律法の奴隷として生きるということです。パールはハガルがこの26節を見ていただきますと、ごめんなさい、25節を見ていただきますと、今のエルサレムでもあると語ります。 今とは私たちが生きるこの今というよりもパウロやガラテヤの人たちにとっての今であります。この今のエルサレムはシナイ山で与えられた律法に従って神殿で礼拝を捧げたり祭りを行うなど儀式を行うことに焦点を置いていた当時のエルサレムを指しています。今のエルサレムといっても私たちの時代ではなく当時のエルサレムを指しています。なぜパウロがここであえてエルサレムのことについて触れたのかと言いますと、それはそのエルサレムから惑わす、かき乱す、律法を重んじる者たちが来ていたからだと考えられています。彼らは自分たちがエルサレムから来た者たちであって、自分たちことこそ正当的な、ものであると主張していました。しかしパウルはそのエルサレムはこのシナイ山、ハガル、奴隷の子というように、いわば同じ範疇といいますかグループに位置づけられると語ります。それに対して26節には、しかし上にあるエルサレムは自由の女であり私たちの母ですとあります。上にあるエルサレムとは地上のエルサレムと対比されて、天のエルサレムのことであって、神様の祝福を受ける真の神の民を指しています。その地理的な天のエルサレム、スペース的なということよりも神様の祝福を受ける真の神の民を指しています。それが私たちですとパウルははっきりとこの語りますし、上にあるエルサレムは自由の女であり私たちの母ですとパウルは26節で語ります。そしてその根拠としてパウルは27節を見ていきますと、この4章の27節は鍵括弧となっていますように、イザヤ書の54章の1節を引用していることがわかります。27節をご覧ください。こうあります。なぜならこう書いてあるからです。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだとあります。この背景を少し私たちは理解したいと思います。もともとバビロン捕囚の苦しみを経験していたイスラエルが、ただただ神様の憐れみによって自分たちの土地に戻ってきて祝福を受けるようになることを予言した慰めの言葉です。バビロン捕囚の苦しみを経験したイスラエルの民、ただ神様の憐れみによって自分たちの土地に戻ってきて祝福を受けるようになるということを予言した慰めの言葉であるということ、今日の私たちがここだけを読むときに何か差別をしている表現のように読めるかもしれません。子を産まない不妊の女よ、生みの苦しみを知らない女よとありますが、決してそうではありません。旧約聖書では神様とイスラエルのための関係が夫と妻、夫婦の関係に例えられています。神様が妻であるイスラエルの民、イスラエルの中心である、エルサレムをも意識されていますが、イスラエルのために優しく語りかけている場面です。子を産まない不妊の女よというように、それはまさに荒れ果てた荒廃したエルサレムを指しています。そして喜び歌え、喜び叫べと書かれているのは、その荒れ果てた荒廃の後に来る回復の希望を指しています。エルサレムは夫である神様によって回復され、かつて以上に祝福されるということをパウルはここで語ります。ある意味、不幸なといいますか、そのような状態にあるイスラエルがただただ神様の恵みによって憐れみによって豊かな祝福を受けるようになる、これはまさにそのままさらに当てはまるということですね。さらの経験したことを通してパウロはガラテヤの宗教家のクリスチャンたちに語ります。 サラは長い間子が与えられなかった女性でしたが、神様の恵みによって子であるイサクを宿します。それは神様の一方的な憐れみでした。神様の祝福のうちを生きたいと歩みたいと願うなら、私たちが取るべき道は、選択するべき道は、いわゆるハガルの道ではなくサラの道と言えるかもしれません。自分の力で律法を守り行う歩みではなく、ただただ神様の約束と神様の恵みと憐れみに信頼して生きること、生かされていくこと、すなわち私たちの救い主であられるイエス・キリストにこそ信頼して歩むという生き方を、私たちはこのところに読むことができるわけです。そして28節29節をご覧ください。兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供です。けれどもあの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっていますとあります。やはりこの28節29節だけを読むと、創世記のこの背景といいますか、創世記に書かれている記事を理解することによって、この28節29節の御言葉をさらに深く理解することができます。パウロはガラティアのクリスチャンたちに向かって、やはりこの28節でも兄弟たちと呼びかけています。あなた方はイサクのように神の、イサクのように約束の子供ですと宣言します。少し前の22節23節に書かれていましたように、イサクは神様の約束の成就としての子供であって、イサクの誕生は人の力や行いによらない神様の一方的な恵みの御業でありました。上にあるエルサレムの子供たち、つまりキリスト者である私たちは、人間の力や行いによって今生きているのではなく、神様の約束の確かさ、そして神様の約束のこの成就によって生かされています。その約束はイエス様において実現しました。私たちはイエス様の十字架の救い、その十字架による救いによって律法の支配から自由にされました。束縛から解放されています。そしてイエス様と結ばれることによって、今私たちは神の子供とされています。上にあるエルサレム、上にあるエルサレムの子供たちとはまさに約束の子供であります。で、私たちが約束の子供とされたと、ことに、私たちの力や考え、行い、そういったものが入る余地は全くありません。ただただ神様の私たちに対する愛と憐れみ、そして注がれている慈しみのゆえに、律法の支配のもとで律法の奴隷となっていた、自分の行いに全てがかかっているという、そのある意味重荷に苦しんでいる私たちをそこから解放し、救い出し、本当の自由を与え、約束の子供としてくださったわけですね。少し背景として、そのような創世記を、創世記の背景をですね、理解する必要があります。そして29節の御言葉の背景には、やはり創世記の21章の8節から9節の御言葉があります。欄外地を見てもですね、創世記21章9節とある通りです。創世記の21章の8節と9節を見ますと、開けなくて結構ですけども、こうあります。その子は育って血離れした、先ほど招きの言葉でも読んでいただいた箇所ですが、アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見たと書かれています。迫害ではありませんでしたけども、イサクをからかっているシーンがここに書かれています。ハガルの子イシュマエルが肉によって生まれたものと言われ、サラの子イサクが、この29節では興味深いことに、御霊によって 生まれたものと言われています。そして23節では約束によって生まれたと言われたイサクが、29節ではやはり御霊によって生まれたものと表現されています。少し混乱 しないようにしていただきたいと思います。そして私たちキリスト者は約束の子供です。そして聖霊の働きによって御霊によって新しく生まれ、罪の力、死の力から全く自由にされて、聖霊の働きと導きによって今私たちは歩ませていただいているお互いであり、また教会とされています。その歩みこそ私たちの本当の自由があり、慰めがあり、平安があります。常にですね、私たち水曜日の祈祷会でも証しされていた方がいらっしゃいますけれども、私たちは常にクリスチャンだから、神の子供だからといって常に平安があるわけではない、慰めがいつもあるわけではないということであります。それでも神様は私たちに慰めと平安を与えてくださるという事実に変わりはありません。と同時に私たちの歩みには試練があり、試練を通して忍耐を学びます。ガラティアのクリスチャンたちも実はこの試練の中にありました。パウルは今もその通りになっていますと語ります。それはパウルとガラティアの人たちがある意味迫害の中にあっていたことを意味しています。この迫害というものがどういう内容であったのか、具体的なことははっきりと分かりませんが、ガラティアの主教会にやってきた惑わす者たちがガラティアのクリスチャンたちに割礼を求めて強く迫ったと考えられます。その理由としてこの後の6章のご一緒に開きたいと思いますが、6章の12節を見ていただきますと、彼らを、迫害するといいますか、彼らに強要していたことが書かれています。12節をご覧ください。6章の12節です。こうあります。肉において外見を良くしたい者たちがただキリストの十字架の上に自分たちが迫害されないようにとあなた方に割礼を強いています。割礼を受けることを迫られるある意味試練の中で、ガラティアの人たちはやはりイエス様を信じる信仰のみによる恵みから離れて再び立法のもとへと戻りつつあったわけですね。私たちにも自由が与えられています。その自由というものは決して放縦とか何をしても構わないという自由ではなく、すべてのしがらみ束縛から解放されているという自由です。ですから私たちの日々の歩みの中においてもその自由を行使する、自由を用いるということは大切なことです。そして30節を見ていただきたいと思います。もう一度4章に戻って4章の30節をご覧ください。31節もご一緒に、見てみたいと思います。お読みします。しかし聖書は何と言っていますか。女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由の女の子供と共に相続すべきではないのです。こういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供ですとあります。やはりここでもパウロは創世記を引用しています。特にこの箇所は創世記の21章10節をパウロは引用しているわけです。サラがアブラハムに訴えた言葉の引用ですけれども、パウロは、サラの言葉としてではなく、むしろここでは聖書は何と言っていますかと書くことによって旧約聖書に書いてあることとして述べています。しかも厳密には実際のサラの言葉はイシュマエルがイサクと同じようにアブラハムの遺産を相続することがないようにハガルとこのイシュマエルを追い出してほしいというこのアブラハムに対する訴えですね。これに対して神様はアブラハムにサラの言う通りにすることを命じましたが、ハガルの息子も一 一つの民族として存続させることを告げました。自由の女の子供、自由な女であるサラの息子、つまりイサクを指しています。この自由の女の子供が相続するためには、女奴隷とその子供が追い出されなければならなかったのと同様に、ここです。ここがポイントなんですけれども、人が本当の自由を得るために人を束縛する、立法を重んじる教え、立法を重んじなければならないという彼らの誤った教えを、またそれを、伝える者たちを追い出さなければならなかったわけです。パウロはガラテのクリスチャンたちがイエス・キリストに対する信仰によって自由とされた者たちであることをここで宣言しています。それは他の箇所もそうですけども、31節でこういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供ですと呼びかけていることからもわかります。信仰による救い、信仰のみによる救いを信じていたガラティアの諸教会のクリスチャンたちは、惑わす者たち、かき乱す者たちによって福音の正しい理解から少し、それてしまっていました。信仰プラス行いを彼らは、そのような影響を受けていたわけです。それでもパウロはそのようなガラティアの諸教会のクリスチャンたちに対して、31節でもそうですが、兄弟たちと言っています。もしガラティアの諸教会のクリスチャンたちが、信仰のみによる救いではなく、信仰プラス行いの教えを影響を受けていたわけですけれども、それともパウロは見放すことなく、見捨てることなく、兄弟たちと言って、また彼らがその間違った教えから正しい福音の理解、福音の真理に立ち返ることを願っているということが、ここでも読み取ることができるわけです。ですから私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供ですと、はっきりとこの手紙の読者ガラテの諸教会のクリスチャンたちに向かって語っているわけですね。あくまでもパウロのこのガラティアの諸教会のクリスチャンたち、つまり、信仰のみによって救われるという真理から、教えから少し外れてしまったような人たちに対しても、パウロは愛の心を持ってこのように書き記しているということを私たちは抑えたいと思いますし、しかも自由の女の子供ですとはっきりとガラティアの諸教会のクリスチャンたちに向かって語っているということです。最後になります。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられて死んでくださった、それは私たちが罪の奴隷であったわけですけれども、そこから私たちを解放してくださって、罪の束縛、また罪の奴隷から、あるいは律法の呪いから贖い出してくださったということをこれまで繰り返し学んできました。ですから私たちは完全に自由なものとされています。私たちはイエス様につながり、頭であるイエス様につながり、連なり、本当の意味で自由なものとされているということ、私たちが自分で行いを守って救いを完成するというようなことはもうすでにあります。私たちはすでに信仰によってのみ救われるということをお互い信じているわけですが、もし私たちの気づかないところで自分が信仰のみによらず何か行うことによってその救いを完成しようとするならば、再び奴隷の首輝きを負うことになってしまいます。そういったことは私たちにはないわけですけれども、でもガラティアの諸教会のクリスチャンたちがそのような影響を受けて、しまったという事実があります。ですので私たちはイエス・キリストの福音にこれからもしっかりと立ち続ける、とどまり続けるということをパウロは このガラティアの手紙の読者のみならず、今の時代に生きる私たちにも語られているということを心に留めたいと思います。私たちはどこに立って歩んでいるでしょうか。この社会、この世界の中に私たちは生かされていますと、社会的な影響、社会的な、抑圧といいますか、圧力を受けます。その中にあって私たちはキリスト者として、個人としても教会としても本当に御言葉に固く立つ、そして真理に固く立つ歩みを、お互い、そして新年度入りましたけれども、この新年度を歩ませていただきたいと願っています。そしてそのことを、ぜひと言いますか、お互い深く思い巡らす一週間とさせていただきたいと願っています。最後に、お祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。共にガラテヤ書のところを継続して開いてきました。今朝の箇所は創世記の出来事、創世記の記事を読むことによってさらに深く、また正しく理解することができる箇所であるとともに、この箇所を本当に読んだだけではなかなか理解しにくいところも実際にありました。語る者としても難しさを覚える箇所でしたけれども、神様、私たちは今イエス・キリストの十字架の尊い御救いと、その十字架でなされた大いなる御業の上に、罪の奴隷から解放され、束縛から解放され、今は自由の身とされていること、本当の意味で自由とされていることをありがとうございます。罪と滅びと神様の御怒りを受けるものでありましたが、今は本当に神様の大いなる恵みの中に、祝福の中に生かしてくださっていることを覚えてありがとうございます。この時代の中にあって、終末の時代の中にあって、私たちはさまざまなこの世の影響を受けやすいものであります。なおこの日本にあって私たちは少数であるかもしれません。小さい群れであるかもしれません。しかし、恐れるなと語ってくださる、約束してくださっておられる神様の御言葉、イエス様の励ましのうちに私たちを生かしてください。これからさらに困難な時代を迎えていくことでしょう。しかし私たちには神様が共におられます。イエス様が目には見えませんけれども、共に伴ってくださるというその確信に立って、また御言葉の約束に従って歩んでいく教会としてください。本当に新年度が始まりました。神様は私たちに何を期待されているでしょうか。私たちも神様の御業に大いに期待して新しい年度を歩んでいきたいと願います。どうぞ私たちを御言葉と聖霊の満たしによって、この新しい1週間、そして新年度、これからの信仰生涯を主にあって歩ませてください。慰めを必要としている方々の上には慰めを、そして回復を必要としている方々の上には主からの回復と癒しを与えてください。感謝して私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。